聖書の言葉を読みました。あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の丸太に気づかないのかというのであります。ちょっとぎっくりとする言葉です。私どもの誰もがどこか身に覚えがあるのであります。このような自分の目の丸太を取らず、他人のおがくずばかり問題にする人のことを、主イエスは偽善者とお呼びになりました。偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除けと。大変厳しいものの言い方であります。ある説教者がこの聖書の言葉を解き明かしながら、説教者ということはつまり私にとりましては同業者ということになるわけで、それだけに切実な思いで読みましたけれども、その説教者があるとき、この聖書の言葉を説教したその後に起こった出来事のことを紹介していたのです。でちょうどその頃、その教会で、私どもの教会で言えば長老会と呼んでおりますけれども、そういう信徒たちの代表者の集まりである会議で、毎回真っ二つに分かれて言い争って、険悪な雰囲気になっていたっていうんです。でそういう時に、その教会では我々の教会と違って、この日曜日にはこの聖書の言葉を読むっていうのがきちんと決まっておりますから、そうすると何年かに一度必ずこの丸太とおがくずの聖書の言葉を読むことになるわけで、でちょうどそういう会議が行われるときに、その聖書の言葉を説教することになった。これはいいと、そう思って熱心に説教したそうです。人を裁くなと、兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか、その通りだと。誰しもまさか自分の目の中にそんなものが入ってるなんて、そんなことはありえないとみんなそう思い込んでると。うんうん、そうだそうだと、うなずきながらみんな喜んで説教を聞いてくれた。その直後の会議でやっぱり互いに責め合うばっかりで、ついにある人が会議中なのにすっくと立ち上がって、あなたはさっきの説教を聞いていなかったのか、なぜ自分の目の中に丸太が入っていることに気づかないんだと。でこれは大変滑稽な話で、ひと事だと思っているならば笑っていられる話であります。けれども、もしこれがひと事でなくなったら、こんなに悲しい話はないということに気づかされます。互いに裁き合いながら、お前の目にはおがくずがあるではないか、俺が取ってやろうと、何を、それだったらお前の目には丸太があるじゃないかとやり合いながら、どんどん惨めになっていく私どもの姿を、主イエスというお方は本当によくご存知でいてくださるのだ、そのことにここで気づかされます。そのことを思うと大変恥ずかしくなります。今主イエスの言葉を聞かせていただきながら、今も心の中で裁き続けている人のこと、まだ許すことができない人のことを思い起こす方もあるかもしれません。うっかり自分が得意げに口にした裁きの言葉が隣人を思いがけず深く傷つけてしまったことを悔やむ方もあるかもしれません。しかしまた逆に、自分を裁いた人のこと、そうやって自分を傷つけた人のことをつらい思いで思い起こす方もあるかもしれません。あの人は私を裁いたと、絶対許さないと、 そういう私どもの姿を主がどういう眼差しで見つめておられたかということを、すべての人に当てはまるのがこの三節の言葉です。あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。こういう言葉を聞かされますと、一方ではなるほど、人を裁くということがどんなに愚かなことかということが大変によくわかると言えるかもしれません。けれどもそれならば、よし、今日から人を裁くのはやめようと決心しても、なかなかそう簡単にはいかないと思います。そのことには皆さんもお気づきになると思います。そんな簡単なことじゃないだろうと。しかしなぜなのでしょうか。一つの理由は、おそらく率直に言って私どもがまだこの主イエスの言葉にきちんと納得していないからだと思います。人を裁くなと、なぜ他人のおがくずは見えるのに自分の丸太に気づかないのかって、いやそんなこと言ったってイエス様、それやっぱり違いますよと。やっぱり放っておいちゃいけないことだってあるんじゃないですかと。他の人も迷惑するし、その人自身にとっても不幸だし、やっぱりイエス様、それは違うんじゃないですかと。そのように考えるときに、私どもはもしかするとこのように聖書の言葉を読み替えているかもしれません。あなたは人のおがくずは見えるのに、なぜ自分のおがくずに気づかないか。まあ偉そうなこと言ってるけれど、あなただってちょっとおがくずあるじゃないですかと。それなのに人の批判ばっかりして、それは例えば50歩100歩とか、自分に厳しく他人に優しくとか、目くそ鼻くそを笑うとか、どういうふうに言い表すとしても、そこで私どもがなんとなく承知していることは、自分と他人のおがくずがちょっと多かったりちょっと少なかったり、我々の知恵が悟りうることはその程度のことでしかないのです。けれども主イエスがここで語っておられることは、どうもそういうこととは次元が異なるようです。他人の目にはおがくずがあると、しかしあなたの目には丸太があるじゃないかと。それをもう少し丁寧に言い換えると、私が人を裁くとき、けれども私の過ちの方が、これは本当にそうなんです、常に大きい。私の過ちの方が常にはるかに大きい。しかしこれはそう簡単に私どもが納得することではないと思います。今ここで納得したつもりになっても、家に帰ったらたちまち納得できないということになるかもしれません。一体どこにこの丸太が見えるんでしょうか。いや、というかもう少し正確に言うならば、主イエスが見ておられた我々の丸太、それはどこにどのように見えてくるものであったのでしょうか。そこでもう一度一節以下を読んでみます。人を裁くな、あなた方も裁かれないようにするためである。あなた方は自分の裁く裁きで裁かれ、自分の測る測りで測り与えられる。なぜ裁いてはならないのか。あなたも裁かれるからだ。しかし誰が私を裁くんでしょうか。偉そうなこと言ってるけれども、また言い返されるようなことになるから気をつけろと、そんなつまらないことではないと思います。ここで私どもを裁かれるのは神であります。その神の御前で初めて見えてくる丸太の太さというものが あるのであります。今日は月の最初の日曜日ですから、いつものように聖餐の食卓が用意されております。私どものために十字架につけられたお方を記念する食卓であります。お前が悪い、いやお前が悪いと言い合っているときに、しかし私どもは何度私のために死ななければならなかったお方がいたということを忘れることでしょうか。しかし私どもは何度でもこの食卓の前でもう一度新しく教えられるのです。私のために死ななければならなかった方がおられたんだ。神の御前で見えてくるその丸太というのは、この私のために痛みを負わなければならなかったその十字架の、主の十字架の重さのことでしかなかったのであります。このマタイによる福音書第18章の21節以下をお開きになると、仲間を許さなかった家来の例えと呼ばれる物語が記されております。ある王が一人の家来に金を貸していた。1万タラントンという、まあとにかく常識では考えられないような額の借金の決済をしようとしたというのです。当然返せません。そこでこの王は、あなたの妻や子を売ってでも返せと迫りましたが、この家来がどうか待ってほしい、必ず返すからと懇願するので、この王はその1万タラントンをすべて帳消しにしてやりました。ところがその家来はそこから出て行って、それに比べれば随分わずかな額を貸していた仲間を捕らえて、借金を返せとそのように迫り、返すまでは許さんと牢屋に閉じ込めました。それを聞いた王がその家来をもう一度呼び寄せ、お前のしたことはどういうことかと問いただし、もう一度この家来を牢に入れたというのです。あなた方は自分の裁く裁きで裁かれ、自分の測る測りで測り与えられる。この大変有名な主イエスの例え話は、子供でも分かると一方では言えるかもしれません。しかし他方から言えば、やはりこの物語は信仰がなければ決して分からないものだと思います。十字架の前に立ちながら、例えば今主の食卓の前に立ちながら、自分の許していただいた1万タラントンと隣人に貸しているわずかな額の比率を思うときに、その時初めてあの主が語られた丸太とおがくずの比率の意味が分かってまいります。私どもは兄弟の目にあるおがくずを見るときに、しかしいつも1万タラントンを許された人間としてその人の前に立つのであります。そのような存在として隣人の目のおがくずに気づくときに、しかしそのおがくずを一体どうするのか。そこで五節であります。偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け。そうすればはっきり見えるようになって、兄弟の目からおがくずを取り除くことができる。でここで一つ明らかになることは、今日他人の目にどんなおがくずがあろうと、それは放っておきなさいというのが主イエスの教えではないということです。いろんな悪がある、罪がある、それを野放しにしておきなさいということでは決してないのです。きちんとおがくずは取り除きなさいけれども、問題はどうやって取り除くかということです。裁いて取り除くんじゃない、 裁かずに取り除く道があるはずだ。そのために私どもが何度でもここで教えられることは、もう一度申します。この私こそが一万タラントンを許された罪人であるということです。そのような存在である我々が兄弟の前に立つときに、その歩みが自然と定まってくると思います。2017年度を迎えました。この2017年という年は、やはり私どもにとりまして特別な大切な年であると思います。我々の教会の伝道開始100年の刻みの年であるというだけでなく、ルターという人が大変大きな改革をした、そこから数えて500年という記念の年であります。このルターという人が一体何をしたか、いろんな言い方をすることができるかもしれませんが、しかし一つの言い方をすれば本当に単純なことで、我々は許された罪人なんだ、そこに立とう、そこに立ち続けよう、そのことに尽きると思っております。このルターという人について大変有名な話があります。ルターの牧師の仲間の一人がある過ちを犯し、そのことを他の人からも咎められて立ち直れなくなってしまいました。その時に他の仲間たちも一生懸命励まそうとしましたが、うまくいきませんでした。そこでルターが手紙を書きました。あなたは自分の罪の大きさに打ちのめされているつもりなのかもしれないが、本当はあなたの罪はあなたが考えている以上にもっともっと大きいんだ。そのあなたの罪のために神の御子が死ななければならなかったほどなんだ。それほどの重罪人であるということをもう一度学び直してほしい。しかもそこでさらに言うのです。どうかもう一度あなたも我々罪人の集まりに戻ってきてほしい。このどうしようもない罪人の仲間入りをしてほしい。そう言いながらルター自身、一万タラントンを許された罪人として立ち続けたのであります。そのようにして教会は500年前、新しい命を吹き入れられるような経験をしたし、まさにそこに私どもの教会の歩みも定まるのであります。今日は4名の長老の認職式をしました。先月の間に私はこの4名の方たちと一人一人面談をし、長老とは一体何者かということについて改めて確認をいたしました。その時に私のようなものが繰り返し語らなければならなかった一つのことは、長老とは模範であるということです。先ほどの長老認職式の式文の中にも模範という言葉が使われていたということにお気づきになったかもしれません。長老とは教会員の模範であると、模範でなければならないと言います。そんなこと言われたら長老の皆さんは思わず首をすくめてしまうかもしれませんけれども、ここでなお多くのことを語る必要はないと思います。長老が模範であるというのは、一万タラントンを許された罪人の模範ということでしかないのです。誰よりも多く許されたものとして、だからこそ例えば長老は礼拝の時に 一番前の列に、つまり主の食卓に一番近いところに座ることを求められるのであります。この聖餐の食卓においてしばしば読まれる招きの言葉として使徒パウロの言葉があります。キリストイエスは罪人を救うために世に来られたという言葉は真実であり、そのまま受け入れるに値します。私はその罪人の中で最たるものです。で、いつも読むこの招きの言葉にはしかし続きがあります。私が憐れみを受けたのはキリストイエスがまずその私に限りない忍耐を示しになり、そのようにして私が他の人の模範手本となるためであったのだというのです。そこでもやはり手本という言葉が用いられます。模範であります。パウロは自分が人々の模範とさせられているのだということをはっきり受け入れております。キリストイエスは罪人を救うために世に来られた、その罪人の手本です。キリストイエスがまずこの私に限りない忍耐をお示しになり、考えてみれば恐ろしいことであります。主イエスがこの私のために忍耐しなければならなかったのだというのです。けれどもそのように主の恵みを受けたその模範として私どもの教会の長老たちも立てられております。私もそのような存在としてここに立ち続けております。しかしこれは信仰者すべてに与えられた祝福であると信じます。私も神に許されたのだ、そのような存在として私どもは神の前に立ち、そしてまた隣人の前に立つのであります。この祝福の中に立ちながら私どもは人を裁く愚かさから解き放たれる、神が解き放ってくださるのであります。お祈りをいたします。主なる御神、今どうかあなたに許されたものとして御前に立たせてください。そのようなものとして隣人のもとに赴くことができますように、主の御名によって祈ります。アーメン。